舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。生活環境課より浜本由衣さん、柴田千佳さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人から、4月1日から始まりました不燃ごみの7種9分別収集についておさらいを、はい、はいしていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずねこの7種9分別が始まりましてだいたい半年くらい経ちますけれども、はい、まずどうしてこの分別を区分を変更になったんでしょうか。
もともと6種9分別という形で、うん、ずっと舞鶴市の場合、燃えないゴミ収集させていただいてたんですけれども、うん、今、舞鶴市の一人当たりの、ゴミの排出量、少し前から横ばいの状態が続いておりまして、またこれからさらに、ゴミの減量につなげていくということと、うん、そのために資源化できるものをできるだけ資源にしていきましょうということで、今回ちょっ と、7種9分別という形で、はい、4月から見直しを、はい、させていただいております。
はい、ということでね変更になって、ね、リスナーの皆様にもご協力はいただいているかと思いますが、はい、以前の6種9分別から変更になった点をもう一度ご紹介をお願いします。
はい、分別区分の変更としましては、ペットボトルを、以前はプラスチック容器類で収集していたものをペットボトルだけで単独で収集することになりました。
はい、
2つ目としましては、プラスチックの包装や袋を不燃ごみでプラスチック容器包装類として分別収集することになりました。
はい、
で3つ目としては、食用瓶類の分別を以前は4分別だったものを3分別に変更しました。
うん、はい、
排出ルールの変更としては、ペットボトルとプラスチック容器包装類を無色透明な袋で排出してもらうようになりました。
はい、そうですね。はい、分別区分の変更点、今柴田さんからご紹介いただきましたが、まずは今までこうプラスチックとごっちゃになっていたペットボトルを単独で、はい、分別収集するようになったのが一つ目。はい、そしてプラスチック製のこう包装だったり袋をこう不燃ごみ、今まで可燃に出していたものが、はいね、はい、不燃ごみプラスチック容器包装類として分別収集するようになりました。
はい、
そして食用瓶類の分別を、4色から3色に簡素化されたということですね。はいはい、そして今までこう、ね、レジ袋とかに入れて出していたようなゴミを、ね、はい、もう無色透明の袋を使ってくださいということで、ね、はい、ルールが統一になっているということですね。そうですね、はい、リスナーの皆さんもここまでは大丈夫じゃないかなと、
はい、はい、皆さんもうよくご存知のことかと思います。うん、はい、
はい、思うんですけれども、この、ね、4月からこの舞鶴市内で本格的に実施がされている、はい、ということなんですが、はい、どのように変わったんでしょうか。
そうですね、まず、この4月からということで、今半年、だった、
ね、
はい、形になるんですけれども、
う
ん、今のこの9月末の時点までのちょっと数字にはなるんですけれども、だいたいまず、リサイクルプラザ、燃えないゴミを持ち込んでいただいたりですが、処理をする施設の方に入ってくる量ですね、うん、地域の集積所から収集した分と、それから直接持ち込みで持ち込まれた分とが、去年の同じ月と比べて 1.3 倍になっております。これはそのプラスチックの容器包装とそれかペットボトル足した数字になるんですけれども、うん、これはもう皆様が頑張って分別をしていただいた結果 1.3 倍という形で入ってくる量が増えております。
はい、今まで燃やしていたものが、はい、こっちに分別されて、はい、ね、少し、増えたということですね。はい、そしてその増えた分のゴミなんですが、はい、きちんと資源になっているんでしょうか。
そうですね、今度はその、リサイクルプラザの方で処理をして、資源として引き渡す方の量なんですけれども、こちらについては、同じく去年の同月と比べて、大体2倍ぐらいに、はい、ペットボトルとプラスチック容器包装で合わせて大体2倍ぐらいになっているということで、かなり資源化の方が進んでいるというふうに市の方では考えております。
なるほど。ということでね、去年の、今の時期と比べましても、
はい、
ね、 およそ2倍の量が都市玄関につながっている、はい、ということなんですね、はい、あの先ほどねこの地域の集積場への収集プラス直接施設へ持ち込みということでおっしゃってたんですが、はい、この集積場地域の、ねはい、集積場の様子なんか混乱は特になかったようですか。
そうですね、やはり市の方でも最初の方はやはり多少混乱があるかなということで様子を見させていただいてたんですけれども、やはり、市民の皆様のご協力ですとかあとは、集積所を管理されている自治会さんのご協力ありまして順調に今のところ、はい、スタートから順調に収集ができておりますのでこの場を借りて皆様にお礼申し上げたいと思います。
はい、ということでねこの不燃ごみの7種9分別収集が始まっておよそ半年が、はい、経過しましたけれども今のところ特に大きなトラブルはないということ で、
ねはい、
順調に推移していると言っていいですかね、
はい
はい、皆様のご協力ありがとうございます。
ございます。
はい、それではここで一曲お届けしようかなと思うんですが、柴田さんからリクエストいただいております。曲紹介お願いします。
はい、リクエスト曲何がいいかなと思って先輩にまず聞いてみたんですけど、うん、パプリカをおすすめしてもらって先週ぐらいにもニュースで流行語大賞でパプリカがノミネートされてるのを見たんですけど、私自身全然しっかり聞いたことないなと思って、
あーそうなんですね。
ちょっと流行についていきたいということでリクエストさせていただきました。
風鈴でパプリカをお聞きいただきました。柴田さんこんな感じの曲ですよ。
いい感じの曲でした。
ねえ、かわいい子どもたち小学生5人組のユニットが歌っているということで大変ね、はい、今人気がある曲ですけれども、さて今日は、生活環境課より浜本さん柴田さんをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております、はい、4月から実施になっております7種9分別の不燃ごみの収集について、はい、おさらいということで今日はお話をお伺いしているんですが、はい、先ほどのお話でその不燃ごみのお話いただいたんですが、
はい、
で今まで燃えるゴミとして出していたこのお菓子の袋とかがこうプラスチックになったからちょっとゴミのプラスチックゴミの量が増えて資源化がまあちょっと増えているというお話があったんですが、じゃあ逆に可燃ゴミは減ったということなんでしょうか。
そうですね、おそらくまあ普段指定のゴミ袋黄色の指定のゴミ袋で、うんうん、はい、出されていると思うんですけれども、お声としてはこうサイズが一つ、小さくなったですとか、やっぱりかさばるものになりますので、うんうん、そういったお声もいただいてはおるんですけれども、じゃあ実際数字としてこの 重さの、ベースになるんですけれども、
はい、
見ていたりすると、あと、若干減ってはいるかなというような形です。まだ半年の数字になりますので、もう効果としてはっきりお示しできるものはないんですけれども、やや減ってはいるかなという形です。ただこう目に見える形で減量ということはちょっと今の時点ではなかなか申し上げられない部分もありますので、おそらくまだまだ分別のできる余地はあるんではないかなというふうに市では考えております。
なるほど、
はい、
確かにね、うちが住んでる地域も週2回可燃ごみの収集があるんですけれども、はい、今までその週2回出していたごみが週1回に我が家は減ったんですよ。
そうです。
だからなんかね、減ったなという感覚はあるんですけれどもね。そうですね。はい。はい。でその代わりすっごいこうプラの量が増えたなという感覚はあるんですけれども、これもね市から配られてきたこのね分別の方法のチラシとかを参考にして分別はしてはいるんですけれども、これってどうなんやろうっていうのもねリスナーの皆さんの中にももしかしたらあるかもしれないんですけれども、例えば牛乳パックってスーパーとかにも回収するねボックスがあったりして、そういうところに私も出してるんですけど、豆乳とかね、たまにそのジュースとかだと、内側が銀色になってるやつがあるんですよ。
ありますね、はい、
あれはどう扱ったらいいんでしょうか。
そういったその、銀紙の貼ってあるようなものですとか、あとは和紙みたいなちょっとその普通の紙とは素材が違うようなものについては、資源としてちょっと使うのが難しかったりする関係で燃えるゴミで出してくださいというご案内をさせていただいております。またルールブックにもその、紙ゴミの出し方というところでこれはその紙ゴミとしては出せませんよというものの内訳も書いておりますので、よかったらそういった部分も参考にしていただけたらと思っております。
はい、ということでね、ルールブックというふうに今おっしゃいましたけども、それはどこに行ったらもらえるんでしょうか。
そうですね、市役所の窓口、生 生活環境課の窓口でも配布しておりますし、まあ、西にお住まいの方でしたら西支所の方でも配布しておりますので、ご要望に応じて、もしどうしても足が悪いですとかで、うん、お越し慣れない場合は郵送での対応もさせていただいておりますので、よければ一度生活環境課の方にご連絡いただけたらと思います。
はい、はい、ということで市役所生活環境課、そして西支所にも、
はい、
ルールブック、そうですね、置いてある、はい、ということですので、そちらでね、もしお持ちでない方は、はい、お手に取ってご覧いただきたいなと思います。
あとホームページの方でも、うん、データで公開しておりますので、そういった形の方が良ければそういったところも、
なるほど、
はい、ご利用ください。
そしたらネット環境にある方はホームページから詳細をご覧いただくこともできるということですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、そしてね、市内に先ほど私もその牛乳パックを出しに行ったりっていう話があったんですが、
はいはい、
他にもこの回収ボックスがいろんなところに置いてあるのを見るんですけれども、
そうですね、
はい、あれはどうなんでしょうか。
そうですね、うん、ボックス、回収ボックスなんですけれども、このペットボトルとプラスチック容器包装類の、回収ボックスについては、うん、市内の9カ所の、公共施設の方に置いておりますので、はい、そういったところをご活用いただけたらと思いますし、もう今現在でもかなり皆様、使っていただいている、ご利用いただいているということで、ひょっとするとちょっといっぱいになってたりとかいうことがあるかもしれませんので、うん、はい、
はい、もしね、そういった市役所とか、はい、公民館とか図書館とかですよね、はい、に置いてある回収ボックスに、そのペットボトルだったりプラスチック容器包装類、
はい、
あとは小型家電が、
そうですね、小型家電
してもらえるということ
なんですね。はい、ボックスございます。
これご家庭で出すのと同じように、はい、中身を洗ってラベルを剥がして、
はい、そうですね、
キャップを取って、はい、ということなんでしょうか。
取っていただくということで、はい、お願いいたします。
はい、ということでね、この回収ボックスも、舞鶴市内9カ所に、
はい、
はい、設置がされているということですので、こちらもなかなかリサイクルプラザまで ね、
そうですね、
持っていくのが遠いわという方、はい、車ないわという方もね、はい、いらっしゃるかもしれません、
はい、
こういったところもぜひご利用いただきたいなと、
ね、はい、ご利用いただけたらと思います。
はい、いうふうに思います。
はい、
はい、さあ、このね、引き続きプラスチック製の包装ですとか袋の分別にご協力をお願いしますということなんですが、
はい、
どうでしょう、この分別だったり排出のルールっていうのが守ってくださってる方がほとんどかなと思うんですけれども、
はい
はいはい、まだやっぱりちょっと分別の仕方が難しいというか、これはどうなんだろうっていうふうにね、はい、曖昧になってしまってるところもあるんじゃないかなとは思うんですけれども、
はい、
我々市民としてはどんなことに気をつけたらいいでしょうか。はい、
そうですね、今話にありましたように、皆さん、基本的にもきちんと分別して、出していただいてはいるんですけれども、一方でやはりまだ、ちょっと分別ルールがひょっとしたらこう分からずに出されている方とかもいらっしゃるかもしれませんので、もう一度、先ほど一番最初に話しました分別の、方法の部分確認していただいて、きちんと分別ルールを守って出していただくということで、お願いできたらと思っておりますし、あとは、引き続きになりますけども、プラスチック製の包装ですとか袋の分別の方に、はい、ご協力いただいて、できるだけご資源の方にしていけたらいいと思っておりますので、また引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そのね、見分ける方法としましては、はい、パッケージにプラというふうに ね、 うね、カタカナで書いてあって、
はい、
こう矢印みたいなこう、
ね、そうですね、
囲ってありますよね、
はい、マーク、うん、マークを見ていただいて、はい、目印にしていただけたらと思います、
ね、あれが書いてあったら、まあ、プラということではあるんですが、
はい、
それもね、中にこう例えばレトルトのカレーを食べた後だったり、はい、納豆を食べた後だったり、
はい、ね、はい、
これってど洗ってもなんか色とか匂いとかが綺麗にならないようなものっていうのはどういう扱いになるんでしょうか。はい、
そうですね、汚れた、袋ですとか、うん、あと包装ですとか、あとは匂いのちょっときついような、先ほどのカレーのお話もありましたけども、そういったものについてはもう燃えるゴミで出していただいても結構ですというご案内しておりますので、できる部分でできるだけ分別していただけたら良いかなと思っておりますので、はい、はい、そこのところは、はい、カレーゴミ出していただいても大丈夫です。
はいはい、そしたらそのプラマークがついてる方からといって、
はい、
もう神経質になって、
はい、
もうこれはプラじゃないとあかんと思って、こうめっちゃ綺麗に綺麗にとか、
はい、
そこまでしなくてもよろしいということ。
そうですね、まあ、ただ、まあ、市の方からするとも、できるだけもお願いになってでまいりますので、はい、もう匂いのついたものですとか、汚れの落ちないようなものについては、可燃ごみとして出していただいても差し支えないですので、はい、
はい、 ね、ということでね、はい、今のお話を参考にぜひね引き続き分別のルールを守って、はい、
そうですね、
はいはい、出していただきたいなというふうに思います、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は生活環境課より浜本さん、柴田さんをお迎えしてお届けをしております。今日はね、7州9分別の、収集についてお話をお伺いしておりまして、不燃ごみとそして可燃ごみについてね、はい、再びおさらいということで今お話をお伺いしたんですけれども、はい、他にもこの舞鶴市では今後ごみの減量に向けて何か取り組んでることはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、今後これからの話にはなってくるところではあるんですけれども、例えば、食品ロスですね、まだ食べられるのに捨てられているような、食品というのが、まあ、全国で見てもかなりたくさんございまして、そのうちの、まあ、食品ロスと言われる部分の半分は家庭から出てくるようなものになりますので、まあ、具体的に食べ残しですとか、あとはその期限切れですね、賞味期限消費期限いろいろあると思うんですけども、そういった形で捨てられているものを、まあ、どれだけ減らしていけるかということは今後また考えていく必要が、ゴミを減らす上では大事なところかなと思っております、
はい、
あとは、まあ、舞鶴海がありますので、今ニュースにも時々なっておりますけれども、海洋プラスチックごみですね、海に流れ出たプラスチックごみのことが、まあ、問題になっていたりしますので、まあ、海とともに歩んできた舞鶴市としては、まあ、そういったところにも今後取り組みを、まあ、考えていくいうようなことを検討していく必要があるのかなというふうには、はい、考えております。
はい、ね、今お話がありました。まず一つ目は食品ロスを減らしていきたいということですね、はい、この可燃ごみの中のおよそ、まあ、半分くらいが生ごみ
という、そうですね、可燃ごみの中の、まあ、4割ぐらいです、3割から4割ぐらいがこういったその生ごみですとか、そういったものがありますので、おそらくまあその中の、何割かは食品ロスと呼ばれるものがあるかと思いますので、こういった部分を、はい、今後減量していくことがごみ全体の減量にもつながっていくのではないかなというふうに、はい、考えております。
そうですね、はい、でそのうちのまあ半分くらいがご家庭から出てしまっているということ で、ね、はい、確かにね、賞味期限切れのもの、冷蔵庫にね、野菜とか果物とか入れてますけれども、ね、
はい、
しばらく使ってないとしなしなになって、ね、ちょっともう傷んでしまって、はい、ごめんなさいということも私もやったことあるんですけれども、はい、そういうのを、まあ、なるべく減らして美味しいうちに、まあ、使い切ろうということですね、
はい、
具体的にはまだ決まってないですか。
そうですね、まあ、市の取り組みとしてお伝え、これからまだご検討していくところになるんですけど、うん、もし普段の例えばお買い物の際に気をつけていただくこととしては、例えば、まあ、お買い物行かれる前に冷蔵庫の中身を確認して、あ、そうですね、こう、はい、行かれたりですとか、うん、お買い物される際も使い切れる量をこう考えながらお買い物をしていただくのが一番良いかなというふうに思っております。
そうですね、なんかこうちょっと特売とかしてるとついつい買ってしまったりもしてしまうんですけれども、ね、はい、きちんとこう食べきれる量というふうに、ね、は
い、
選んで
買っ
ていただいてですね、はい、お買い物行く前もね冷蔵庫をチェックして、はい、同じものを2個も3個も、
ね、
はい、買っては貯めてしまうこともありますけれども、はい、そういうことがないように
そうですね、はいはい、ご注意いただけたらというふうに、はい、思っております。
そうですね、はい、そして海洋プラスチックごみのお話もありましたけれども、はい、これも具体的なことはこれから。
そうですね、うん、これからまた日本ですとか世界の方でもスピード感を持ってこう動いておりますので、うん、そういったところの、ま、動きを見ながら市の方も今後検討していく必要があるのではないかなというふうに、うん、はい、思っております。
その一つとしてレジ袋が今後有料化になったりという流れなんでしょうか。
はい、
うん、
ニュース等でもレジ袋の有料化の、まあ、義務化言いますか、はい、そういった話が出ておりまして、まあ、まだ国からの正式な、まあ、方針が出ているわけではないんですけれども、報道等では、まあ、7月から、オリンピックの前、うん、 から、まあ、進めていこうということで、情報が出ておったりしますので、まあ、そういったところを市の方も、しっかり確認しながら今後検討していけたらと思っております。
はい、はい、
ということでまだ舞鶴ではいつからというのは、
は
い、そうですね、きりとは決まってないということなんですが、
はい、
今後そのように
、
はい、有料化に推移していくということで、はい、今から、ね、心の準備をしていただきたいなと思うんですけれども、はい、例えばそのお買い物の時にはもう今からそのマイバッグを、
そうですね、
持っていったりですとか、
はいはい、
そういったところでできるだけ、まあまあ、ゴミを減らしていくための、まあ、取り組み一つでもあるかと思いますので、まだ持っていらっしゃらないという方いらっしゃったらマイバッグを、はい、持ってお買い物に行かれることを、はい、していただけたらというふうに思っております。
はい、ということでね、今後こういった取り組みを舞鶴市でもされるということですので、またね詳細が決まったら教えていただきたいな、
は
い、というふうに、
はい、また広報させていただきます、は
い、思います。そしてね、私たち市民もそんなに難しいことじゃないですよ ね、
そうですね、
お買い物行く前に冷蔵庫チェックしたりとか、ね、
はいはい、
この無駄のないお買い物だったり、はい、お買い物の際もなるべくこうプラスチックが出ないような、はい、まあ、工夫ですよね。そして、うん、
はい
はい、ね、少しのお買い物の時はこうシール貼ってもらうとか、
そうですね、
うん、はい、でこうなるべくこう使い捨て商品は買わないようにするですとか、
そうですね、
はい、まあ、詰め替えの商品を使うようにするとか、
そうです
ね、
はい、
まあ、そういった小さな工夫で少しずつね、一人一人が積み重ねていったら、はい、ゴミの量がまたね減っていくんじゃないかなというふうに思いますので、はい、引き続きリスナーの皆さんもご協力をお願いしたいと、はい、
よろしくお願いします、
はい、思います。ということで本日のゲストは生活環境課より浜本由衣さん、柴田千佳さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。